ひばりクラブの皆さん、こんにちは。落語界の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。武田邦彦です。今日は学者の話なんですけども、これとんでもないことが1990年代に起こったんですね。どういうことが起こったか、誰が仕掛け人だかわかんないんですけども、ことを大きくしたのはマスコミなんですよ。こういう記事が出たりね、それから本が2冊か3冊出たんですね。どういう本かって言いますとね、大学の先生はね、ほとんどがサボってると。研究費という名前で研究費をもらって、まあ、実際上は、誰かをと飲んだりね、いらないところに学会に行ったり、それからなんかひどいのは、例えば女性と付き合ってるとか、そういうようなことが随分言われました。それで新聞にも出て、新聞記者が書いた本なんかも出ましてね。そしてその挙句どうなったかっていうと、それまではですね、ある程度はですね、大学の先生には研究費が配られてたんですね。だけど、ほとんどそれも少なかったですよ、実際上は。実際上はもう本当に私立大学なんていうのはですね、学生一人当たり研究費が4年とか、卒業研究とかね、大学院の研究なんて本当にもう5万とか、1年にですよ、5万とか15万とかしかなくてですね、せっかく前途有望な、学生にですね、ほとんど研究させられないと。研究室来てもブラブラ遊んで、ご飯食べて、それで帰っちゃうっていうのは、そういう生活しかできないようなお金しかなかったんですけど、まあ、東大とか、京都大学とかですね、特別な大学だとか、特殊に優秀な大学教授とか、大学助教授とかね、そういう人にはお金が来ましたけど、一般の私立大学の大学の助教授とか教授にはほとんどお金いかないと。この先生にお金がいってるように見えますけどね。もう先生にお金なんかいらないじゃないか。どうせ研究しないんだから。というような声もあったんです。実は本当は違うんですね。まあ、やっぱり1年に1人の学生が100万とか200万とか研究費があればですね。一応そこで研究の訓練ができるんですよ。で、研究の訓練というのは、例えば分析するとかね。機械を扱うとか、まあ本を読んだり考え方を作るというだけじゃなくてですね。その学生が将来日本の技術者になった時に、やっぱり産業界で教育するのと、大学で教育するのはちょっと違うんですね。まあ、もちろん、標準的にはですよ。平均的には、大学の先生の方が学問も上だしですね。それからいろいろなことをご存知だし、それから長い間、学生の教育をしてますからね。どういうことを教育したら、将来立派な技術者になれるかって、ほとんどは技術者ですからね。またその人から学者になるなんていうのはもう本当にわずかなんで、ほとんどまあ10人出せば、まあ 9.5 人とか 9.8 人とかからは社会の技術者になるわけですよ。まあ東大とかそういう特殊なところは別にしましてね。ほとんどの理科系の学生はそうなんですよ。ですから研究費って本当に大切だったんですけども、そうやって叩きに叩いたわけです。それで結局どういうことになったかって言ったら、ばらまきの研究費はダメだと。わかりやすいですからね。ばらまきはダメだと。競争的研究資金にすると。いうことになりましてね。だいたい1990年の10年間を通じて、日本の大学の理科教育を潰すと。そういう計画が成功しちゃったんですよ。だこれは、例えば僕はですね、その様子を見ててね、横で。マスコミの、マスメディアの自動的な発案じゃなくてね、おそらくは悲願だ大学の先生とか、それから財務省が金を削ろうとか、文部省の役人が威張ろうとか、なんかそういうような、僕はね、非常に不純な考えが見えましたね。それからその頃学術振興会とかいろんなそういう、こうなんか文部省の周りにある機関ですね。それがものすごく反映しました。彼らが悪いことしたようには見えませんでしたけど、そこはね。だけども全体としては日本の学問が大きく落ちました。その裏はね、例えばアメリカは競争的資金である。なんていうことがどんどん言われましてね。やっぱり申請してちゃんとした研究に金を配るべきだという話になりましたが、アメリカってもともと文部省っていうのがないんです。まあわずかにそういうように類した機関がありましたけども、小学校、中学校、高等学校なんかの教育も、日本では文部省が決めて、学習指導要項なんか決めてですね、それで先生が教えるっていうタイプなんです。アメリカなんかはそうじゃなくてですね、 父兄会、父兄会が教える内容を決めて先生も雇用すると、まあ、いうのは伝統がありますからね。その研究費のとこだけ取り上げてですね、そういうこと言ってもダメなんですけど、だけどもまあ、日本社会はそれに応じてしまいました。つまりここもですね、マスメディアの誤報がですね、マスメディアがこうしようと思ったら、日本社会はそうなるということをマスメディアはずっと使ってきたわけですよ。ここで言ったように、朝日新聞が主体となってですね、俺たちが殿様なんだと。だから俺たちが政策を決めるんだと。戦争の前は朝日新聞が軍国主義だったから戦争をやれたと。戦争が終わったら今度朝日新聞が平和主義になったので平和になったと。で、朝日新聞が頑張ったんで社会党が、無意味な社会党の活動が続いたと。こういうことになってて、これが1990年代には大学教育までも及んだんですね。で、結局、それまで日本の技術というのは流々たるもんだったんですが、もう1990年の競争的資金、研究資金というのが大学に適用されて、もうすっかりダメになりました。今はですね、ここに書いたように、完全に学者がビジネス化しました。国の政策におもねてですね、信念を捨ててしまうわったわけですよ。それはね、ある意味では学者の責任でもありますよ。しかし、現実的にはですね、やっていけないんですね。僕は名古屋大学にいるときに、私はこんな性格ですし、学問が好きなんで、今でも退官してからもう、国立大学退官してからもう19年なのかな ?18 年になりますね。ですけども、一生懸命勉強しております。学問にも興味あるし。だけど、もう1930年代、今から100年前にですね、まあマックス・ウェーバーなんていう有名な社会学者がですね、大学教授というのは今や、就職先、単なる就職先になったと、まあいうようなことを本に書いておりますね。職業としての学問っていう、まあ、比較的薄い本ですけど、岩波文庫にありますけどね。まあそういう、だんだん近代化に伴って、学者のビジネス化が進んでいるところに、まあ、1990年に文部省の利権だとか、周りのにいる団体の利権だとか、財務省の増税路線とかそういうものでですね、日本の将来から見て、大学教授の研究はどうあるべきか、大学教授が研究するというのはどういうことなのか、ということの議論もなかったんです。アメリカがよく持ち出されますけど、本当につまみ食いなんですね。アメリカの場合はですね、まず文部省がないってことと、まあ、ほとんどが自分で獲得する資金だってこと。もっと大きいことはですね、アメリカの大学教授の研究費は原則として学生に使っちゃいけないんです。これはアメリカの工学部の状態を詳細に僕なんか視察もし研究もしたんですけどね、ほとんどの大学の場合はですね、ほとんどだったら全部って言ってるぐらいですね、夜の11時頃まで学生は勉強してます。いわゆる日本でいう卒業研究とかそういうんじゃなくてですね、ただただ勉強なんです。それはどうしてかというと、アメリカの研究というのはですね、階層制なんですよ。ドクターとかね、そういうその優秀な学問が優秀な人が上に立つっていう、そういう、まあ工学部なんかは工学部の研究ってそうなんですね。日本は違うんです。みんなで研究する。だからみんなを育てるんです。それがやっぱり成功したんですね。まあ僕はね、優秀な人が世の中を引っ張るってのは嘘だと思ってるんですよ。それは別に何の経験もなく、知識もなくて言ってんじゃなくてね。私は世界の大学教育っていう本を書いてるんですけど、世界の大学教育はアメリカ、ヨーロッパ、東南アジア、主にね、中国。まあそこら辺を中心にずっと30年ぐらい見てきました。随分外国の大学にも行きましたし、ディスカッションもしました。その結果ですね、やっぱり技術という意味で考えるとですね、大学の工学部とか理学部の役割、薬学部とか医学部とかね、そういうところの役割は、やはり集団で何かの研究とか改良とか技術とかをやるような方がいいと。必ず国は発展する。階級制ですとね、ヨーロッパみたいに一部の貴族とか、ノーベル賞学者とかがやって、あとはそれをみんな労働するということになりましてね。集団の知恵っていうのが働かないんですよ。ところが技術を私実際ですね、まあ会社で20年ぐらい、会社が大学で20年ぐらい、それぞれやってきたんですけど、 やっぱり技術、突出した新しい知識とかね、革命的な理論っていうのは、やはりエリート主義がいいんですけども、そういうエリートっていうのは逆に言えばね、研究費がなくても、どういう社会体制でも発明発見は起こるんですよ。しかし本当の国の底になるね、本当の元になる学問とか教育とか、そういったものはですね、やっぱり集団でないと力は出ないんです。それが日本がジャパンアズナンバーワンと言われる原因になった非常に大きなことなんですね。ですからまあ大学の感じから言ってもですね、博士課程ってのは25歳から28歳、まあ、標準的にはね、そこでやるんですけども、博士課程の多いアメリカと博士課程の少ない日本とでですね、技術競争は必ず日本が勝つんですね。まあ現在でも日本製鉄が US スチールを買うなんて話ありますし、自動車分野でもトヨタ自動車とかホンダの方がね、アメリカの GM とかフォードのような非常に伝統的な会社よりか上になってると、まあ、いうことでわかるようにですね、技術っていうのは国を富ませるという意味での技術はね、それは集団での知恵を磨くという方がいいんですね。そういう教育に日本はなってたんです。それでもノーベル賞が少ないってわけじゃありません。ずいぶん長い間ですね、日本はある程度近代化してからは、湯川秀樹とか、友永慎一郎さんはじめ、これは基礎物理ですね。最初は基礎的なとこから始まりましたが、最近ではもうね、日本も欧米諸国には負けないぐらいのノーベル賞を出しておりますが、ノーベル賞だけじゃないんですね。純粋学問というのはですね、そういう援助とかそういうものとちょっと関係ないんですね。ですから国の教育体制を考えるときは、むしろ理学、工学、薬学、農学、ね、医学、そういうふうな、いわゆる社会に応用するような学問の教育という点ではですね、優れた人を育てるんじゃなくて、集団でレベルを上げるっていう方が大切なの。それを全部潰れたんですね。で、潰れましたらですね、どういうことが起こったかっていうと、もともと本当に学問が好きな学者っていうのはですね、少ないんですよ、実は。私なんか変人鬼人だから、まあ変人鬼人と思われてますけどね。学問好きで会社の技術者をやり、学問好きで大学の先生をやって、今では学問好きで無職なんですよ。こういうのは少なくて、大体は何かの目的があるんですね。出世したいとか、学会賞を取りたいとか、ね、ヨーロッパでワイン飲みたいとか、なんかそういうのがあるんですよ。まあ人間ですから、それで別に、それを非難しませんよ。それはマックス・ウェーバーが言ったように、もう今や大学教授っていうのは職業になったというような文章を書いたらですね、職業っていうのはただ生きるための、ご飯食べるための仕事であるってことですね。だから、まあそうなっちゃうんです。今はだから学術会議もそうなってるし、東大教授もそうなっておりまして、東大教授なんかもっとひどいですね。今はまあ東大に研究資金が行くためには、東大の先生は、まあ7割ぐらいは嘘書いてます。実際に自分の興味とは違うこと。まあ、興味と違うことって言ったらもう 90% ぐらいかもしれませんね。で、そうしますとですね、結局、有望な研究は国が委員会を開いて、その委員会とか僕なんかも審査員ずっとやったんですけどね、科研費って言うんですけど、科研費の審査員をずっとやったんですけど、どの研究が有望かということはですね、いくらこうなり名を上げた学者でもできません。研究っていうのはそういうもんじゃないんです。有望な研究だったら企業はやってます。企業は有望な研究ができますね。有望かどうかを見極めて研究するのが企業の研究リスクですから。大学はですね、その一つ前なんですよ。有望かどうかわからない研究をやって、それが実るんですね。ところが、国っていうのはそういうわけでもいかないんですよ。税金使ったりしますからね。理由が必要なんですね。それで変なことになりました。これはですね、皆さん今日はあんまり、なんだ、学問のことなんか関係ないから面白くないなって思われたかもしれませんが、これ一番最初に言うべきだったんですけど、もう日本にとっては大損害。日本の子供たちにとっては大損害ですよ。ええ。つまりですね、学問っていうのは今ではないんですよ。学者っていうぐらいですから。まあ大体50年先ぐらいしか学者の活動ってのは実っていかないんですよね。ええ。例えば IT とか AI とか今は盛んになってますけど、IT とか AI は約80年前に ある程度花を開いたから今あるんですよ。地蔵社なんていうのもですね、1890年ぐらいにできて、まあやっぱり自動車モータリゼーションっていうのが本当に世の中の役に立ち出したのが1960年とか1970年ですから、やっぱり80年90年経ってるんです。電気が発見されたのは19世紀の半ばですからね。やっぱり電気というものが有望になったのもやっぱり80年90年かかるんですよ。だけど80年90年前にそういうことを学者がやってなければ、やっぱり日本のものは衰退しちゃうんですね。まあ僕が温暖化なんか関係ないよとか、全然問題ないよとか言ってるのは、なぜかって石油の枯渇なんかないよとか言ってるのはですね、学問というバックがあるからそれが支えてるんです。学問に詳しければ将来には不安はありません。今のところありません。僕は持続性っていうのは自動的に満足するという論文を書いたことがありましてね。それはね、国の力で出版を止められましたけど、そういうことも起こるんですよ。ですから本当に日本の子供たちはかわいそうですね。日本の発展はもうないんですよ。日本の発展がないのは基礎学問がないからなんです。基礎学問を止めたのはメディアであり、財務省であり、一般の日本人もそうですね。役に立たないじゃないか、そんな研究。何やってんだってなことになるんですね。大体研究内容がわかるような研究はもうダメなんですよ。僕ぐらいのちょうど技術者、学者をずっとやってきた人がある程度将来の研究は解説できます。だから私それが非常に大切だと思って、今までも解説してきました。しかし解説したって、今の日本ではですね、そんなこと何言ってんだって話になるんですね。昔そうですね、今から50年、40年ぐらい前ですか。私がテレビに出かけた時にね、ある、まあ先生、もうお亡くなりになったんであまり言わないんですけども、僕が言うとですね、何を武田先生言ってんだ、そんなの違うよってよく言われましたよ。いや、UFO なんていないに決まってるじゃないかと。この世の中には光よりか速いものなんかないんだからと、こう来ましたね。その先生は本当は学者じゃないんです。つまり今分かってることが正しいと思ってるんですよ。人間つまりね、今分かってることっていうのは今までの知識で分かったことであって、本当の真実じゃないんですよ。じゃなかったら学者なんてやる人ないじゃないですか。新しいものを作っていくわけですから。携帯電話だってそうですよ、皆さん。こんなね、ものでね、すぐ何かご飯が出てくるとかね、なんか予約できるとか、新聞読まなくていいなんて考えられますか？電池だけでも考えられないですよ。だからもう本当にちょっと前はね、1990年ぐらいに携帯電話出てきた時はこんな大きなね、蓄電池と、それからでっかい携帯電話でこんなやつかけてましたよ、こうかけて。あいつバカだな、つってましたよ。そこに行ったら公衆電話があるのになんで公衆電話行かないんだろう。なんか威張ってんじゃないかなんて言ってましたよ。今公衆電話ほとんどもないですよ、使ってる人が。たった30年、40年でそうなるんです。私たち学者はそれに対して謙虚じゃなきゃいけないんですよね。ですから役に立つ研究なんてのは分からずもないし、それが自動的に大きな、少しずつその振るわれてね、まあつまんない研究っていっぱいあるんですよ。だけどまあ、100やったら80はつまんないんです。で、10ぐらいは少しの改良になるんです。で、あと残りの98ぐらいはですね、多少の改良ができるぐらいで、あと最後の 2%、1% がですね、昔はそうじゃなかったねっていう研究になるんですよ。これ仕方ないんですね。それをね、今から研究やろうっていう時に誰が審査するんですか？誰が有望だとか、世の中に役立つとか、将来の日本の競争力を上げるって判断できる人は誰なんですかね？いません。それで学者は全て嘘を書いて研究費をもらうようになりました。ぜひ、東大の教授はですね、自分が今まで10年間これだけ嘘をついてきたということを発表してもらいたい。それが学者としての誠意であります。学者というのはそうなければいけません。儲けをしようと思って学者になったわけじゃないんですから、世の中に間違ったことを流布したものはですね、深く反省して、それでやっぱりこれは実は違うんですということを言ってほしいと思います。それが子供たちのためですね。